それでは3ページ入っていきます。体系番号の1番の宅地建物取引業とはというところですが、前のページの続きになります。取引士とは、業者の行う改革宅地建物取引業に関する契約の場面に関与することができる有資格者を言うと。試験に合格し、試験を行った知事の登録を受けて、登録をしている知事から取引証の交付を受けているものということだったんですが、この取引士でなければすることができない法定事務というのが3つあるんですね。それが3ページの一番上です。取引士の法定事務と。123の事務は取引士でなければすることができないと。1、契約が成立する前に業者が交付する35条書面への記名と、書面内容の確認事務です。2、契約が成立する前に業者が交付する35条書面の説明と、書面内容の説明事務です。3です。契約成立後、遅滞なく業者が交付する37条書面への記名と、書面内容の確認事務と。この3つだけなんです。この3つ、123の事務は取引士でなければすることができないということです。そしてその次ですが、取引士の設置義務についてですが、業者は改革庫事務所等ごとに、政令者である専任の取引士を設置しなければならないというふうに規定されています。事務所等というのは、改革庫事務所と改革庫事務所以外の場所と、これ分類できるんですが、詳しくは46ページでやることにしてます。で、改革庫事務所については5名に1人以上と、改革庫事務所以外の場所については少なくとも1人以上設置義務があるんだと。まあ、それぐらいのことを軽く押さえてもらうといいです、ここではね。それから 1-1 ですけれども、宅地建物取引業とはというところですが、1、2、3と続いていくわけですけれども、1、改革庫宅地とはということですが、建物の敷地に供せられる土地を言い、アーカラウのいずれかに該当するものを言うということです。アステリスクで入ってますが、登記簿上の地目は関係ないということです。で、建物の敷地に供せられている土地を言い、アーカラウのいずれかに該当するものというのは具体的に見ていきますと、丸アです。現に建物の敷地に供せられている土地と。まさに建物の敷地になっている土地ってことですよね。であれば、建物の敷地に供せられる土地と言えますよね。それから丸いです。建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地と。まだ建ってないんだけどもと。建物の敷地に供する目的で取引の売買契約の対象とされた土地ということであれば、建物の敷地に供せられる土地と言えますよね。それから丸ですが、用途地域内の土地です。用途地域内っていうのは、法令上の制限の3ページで出てくるので、もう我慢しといてもらうしかないんですけれども、アスタリスク、現に道路、公園、河川、広場、水路のように供せられているものを除くと。これらを除いた用途地域内の土地であれば、建物の敷地に供せられる土地と言えるんですね。後で分かってきます。それから、その次ですね、同じく1の改革庫建物とはということですが、住宅、事務所、倉庫などを言うと。矢印に入ってますが、建物の一部を含むということです。で、アスタリスク、宿泊施設付きの共有制のリゾートクラブ会員権は該当するが、利用権制のリゾートクラブ会員権は該当しないと。突然出てきて分かりにくいかと思うんですけれども、共有制、利用権制っていうのがポイントなんです。はじめに出てきた共有制のリゾートクラブ会員権というのは、みんなで土地建物を共有してるんです。それに対して、利用権制のリゾートクラブ会員権というのは、運営会社が土地建物を所有しておいて、そのうち年間何日使えますよというような、利用権制になっているリゾートクラブ会員権。これは、改革庫建物には該当しないですよということになります。それからその次、2、改革庫取引とはということですが、次のいずれかに該当する行為を言うということで、なっていないのが自ら貸借ですね。天体も含むということなんですけれども、自ら、例えば建物を賃貸する。これ含まれません。また、 自らまとめて借り上げて、それを人々に転貸する、そういった行為も当たりません。だからペケがついてるんです。これも宅建式では何度も何度も記載されている論点なんで気をつけてください。その他、自ら売買、それから交換、契約に該当する行為をする場合は丸です。該当するということです。また、媒介で売買交換の契約に関与すると。これも該当すると。また、代理で売買交換の契約に関与すると。これも該当するということになります。でちょこちょこ左が書き出してありますけども、アスタリスクの1です。自ら売買のところですが、自ら当事者として買い主になる場合も含まれるということです。自ら売買ですからね、自ら売り主の場合も含まれますし、自ら買い主の場合も含まれるということになります。それからアスタリスクの2ですが、自ら貸借転貸は該当しないということです。自ら貸主になる、自ら借り主になる、そういった場合には該当しないということです。でエグザンプル、一棟のマンションを借り上げ個別に転貸する、まあ、先ほどちらっと触れた内容と同じことを言ってるんですけども、これは該当しないということになってます。それから管理業務ですね、これマンションの管理業務です。分譲マンションが出てきますんで、どうしてもその管理はっていう話もおひれでついてくる可能性もあるんですね。でそのマンションの管理を行う業務ですけれども、これは該当しないということになってます。いいですかね。押さえるポイントとしては、自ら貸借、これだけですね。これをしっかり押さえておくと OK だということになります。